も米粒社協のサンキュー達夫です。
どうも宇崎龍道です。
宇崎龍道さんだったんですか。
今日そういう気分なんで。
ありがとうございます、うんうん、いやな今日はじゃあしっとりお送りしようかな。
いやもう、ほんと、一番星のブルース歌っちゃおうかいいね。
よろしくお願いします、というわけで、9月の、ガラパゴスイッチ、聞いていただいておりますけれども、前回この放送でもお知らせしました10月の30、31に米粒社協の例大祭、
これがおかげさまで先行発売がえらい好調な売れ行きでな、
もう初日に売り切れちゃったみたいで、
いやいやありがたい話ですよ。もう本
当にあとはもう一般発売を残すのみ、
一般発売って、9月の15からだって。
そうですね。いやだからありがとうございます本当に。
ね、
まあなのでこれ来られないという人もね、地方の方にはいらっしゃるかもしれないんで、何らかのことをちょっと考えたいなと思っております。
お
ひとまずは10月の30、31日深川江戸資料館でお待ちしておりますんでね、どうですか大島さん、こんなね、どうしようかね、こんなに買ってくれる人が言ってくれちゃってありがたいですね。
いやいや何ね、もうだからもう本当そうだな、なんか振る舞うか
振る舞い酒。
それはね、
ちょっといろいろグッズなども考えようかなと思っております。
今年も作っちゃうか
ね。なんかやりましょうよ。
いやいや、もうな。
さあ、そしてどうでしょうか、この1ヶ月は、折島さんなんか近況あれば。
やっぱりね、とうとう虎ノ門ニュース経由で、首相公邸行っちゃったからね。
ああ、そうだよ。上野鈴本演芸場の後、総理大臣に会ってくると。
あんまりそういう芸人ないだろ、スケジュールで。しかも寄席のスケジュール2本あの消化してんだぞ。
浅草演芸ホール
朝生放送のニュース番組終わって その足で浅草演芸ホールに出て、
だから8時入りで10時までやって、で12時浅草演芸ホール、で1時半上野鈴本演芸場、
で上野鈴本演芸場で三遊亭歌武蔵師匠にご挨拶してから、ね、あの体の大きい、
そうですね、
そう
ダークひろかずさんのにこやかな笑顔も見てね、
でほっこりさせてもらってから、
ほっこりさせてもらって
行く場所が首相公邸ってどういうそれこそ工程なんだよっていうね、
笑いましたね本当に。
まあね、でもねやっぱり月並みすぎる表現だけど、歴史の圧ですよ、
歴史の圧、
ね、感じたな、
あ、
建物の中入ってでもう完全にさ、あの裏口からさ、
工程ね、
要するに大手のメディアと、変な刺激しちゃいけないから、っていうんで、あのバンにさ、普段スタッフさんが機材と一緒に乗るバンに、俺とそのメインインタビュアーのジャーナリストの有本香里さんと、ね、あとスタッフさんとまとめて乗せられて、目につけないようにって言うんで、あの黒い紙なんか貼られちゃって、外からずらから見たら完全に護送車なんだよ何も悪いことしないんだけど、なんか犯罪者みたいな感じでさ、しずしずとさ、あの首相公邸の裏口から入ってよ。
そうだったんだ。
そうだよ。ほんでなんか秘書官の人になんかこう、導かれるまま入ってってさ、でなんかあのまたすげえ天井が高くて、なんかこうなんか威厳たっぷりのシャンデリアなんかぶら下がってるみたいな、
ね、建物がすごいもんね。
そうそう、だって226事件の当時の建物、あの一部移築してるんだから、そっくりそのまま。
すごい、そうそう、歴史的建造物だね。
そうですよ。だから銃弾打ち込まれた後のなんか弾痕のその後なんか残ってて、
すごいね。
そうそう、であれですよ、そこで思い出すのが、226事件といえば、うちの祖父ですよ。本当
祖父、おじいさま、
じいさんだよ、俺が当時反乱軍を包囲する側にいたんだ、
そうだよね、
包囲する側で、
で五代目
柳家小さん、ね、小三師匠が全然事情も分からなくて、たまたま成り行きで反乱軍の側にいた、
そうだよ。
俺のじいさん未来の人間国宝、ちょっとあれだよ、ボタンの掛け違いで殺すかもしれなかったんだ、
いやそうだ、危なかった、危なかった、
危ないですよ。でそこにまさかその孫が行くと思わないだろ、
そうだよね、
中に入っていくと思わないだろ、本当にさ。であのね、歴代ね、総理の大臣の肖像画と肖像写真、
宇野宗介もあるんですか。
入ってますよ三本指だって欠かしませんよそんな差別はしないから、
すごいね、
本当に
いいね。
本当に言ったらあれ一月未満で辞めちゃった旗勤さんもちゃんと入ってるから、
旗勤も入ってる、
そうい
いね。
あのほら、あの何とも言えないなんか貧乏くさいさ
い
あの省エネルックの半袖のセレブ、ね、あのあれ貧乏くさいの嫌いだったんだよね、あの旗さんもちゃんと入ってるから、こんなこと言ったら
そうだね、
そうで、まあそれで言うと、
そんな芸人いねえよ、
それで言うと、だからその永久戦犯扱いされてね、公式に、されざるを得なかった東条英機さんとか、広田浩樹さんとかいるじゃない。
ああ、もうその時代の人も。
人たちもちゃんと、だからもちろん初代の伊藤博文から、その安倍晋三に至るまでの、
すごいね、
前総理の肖像写真がちょっと飾ってあるのよ。それ見た時にもう壁からなんかこうものすごい
圧が、
もうお前のいる場所じゃねえみたいな、そういうなんかもう。 そうですよ。
誰の写真を持って帰ってきたんですか、
う
ん、
そうね、とりあえずバカ野郎、ねうん、まあまあ山本権兵衛と加藤友三郎は陸海のやっぱりそうだな、うん、まあまあ日本海海戦の英雄だからバカ持って帰るかみたいな、捕まるようにな
るんですよ。すごいね、うん、まあこんな芸人いないですよね。
いやいやいや、
まあ午前落語やった炎症師匠とかもしかしたら午前中予選出てたかもしれないですけど、うん、それでもすごいよね
まあまあまあ俺はね、まあ、ついでみたいなもんだからね、
うん、いやいや面白い、そうそう、そんな芸人いないですよ。もうこれは史上初ですよ。
い
や
い
や、
まあいい見上げ話ができたなってことで、
ね、
うん、まあいろいろその他にもねライブの場でも喋っていきたいなと思ってますけど、
うんうんうん、
だから俺がねその歴代総理の、うん、もうそのほら無駄にあのねサバン症候群だろ、
うんうん、
だから伊藤博文から、うん、初代伊藤、うん、2代黒田清隆、うん、で3代、山形有朋、うん、4代松方正義ってこう順に並んでんだろ、うんうん、で俺があの肖像写真の下に名前が書いてあるんだけど、うん、その名前を見ないで、うん、遠い距離で俺、ね、その顔を見てるだけで、うん、ずっと順々に行って行って
ことに
気づいたんだな、
うんうん、
その総理秘書官が、うん、でバーッと写真に寄ってて、そこの分かんないな誰、うん、多分ですけど、うん、平沼喜一郎ですかってバーッとそのパネルの下に寄ってて正解ですよ
そんなクイズを
横で有本さんが呆れ返って
たから、ね、面白いね、
とんでもない人ね、
面白いね、ね、ようやく気づき始めましたか。
いやいや98代もね、まあ、歴代もう当てちゃいましたよ。
だその編集編の人がもう折島さん気づき始めてますから、うん、もう
どういうこと、
すごいじゃん、それが芸人やってんだから、
まあ、そんなこんなありまして、
ね、
うん、
僕はあのー、写楽祭という
ね、あ
落語協会の
行ってきたらしいじゃないの、
あの感謝祭がありまして、まあ、
年一度の大イベントでしょ。
折島さんがちょっと憲法の話をする仕事をしてる、うん、あれも面白い、
あの日帰りで呼ばれまして、うん、なぜか俺断っといたからね、俺ちゃんと俺ちゃんとさ青年会議所の人たちにちゃんと断ったから入念に、
うん、
こんなもん芸人が受ける仕事じゃないんですよ。だってさ学者でもなきゃ知識人でもなきゃさ、うん、評論家でもなきゃ、うん、お前みたいに大学の先生でもないんだよ、
うんうんうん、
ね、なんで受けたのか、
うん、
なんで受けたのか、
うん、
事務所のためです食うためです生きるためですって最初に入念に断りを入れてました
よ、ね、
素人なんだから頼む方が悪いんだからね、
う
ん、
そうだよね。
そうそうそう、
でもまあまあ憲法、日本国憲法の話してる間に
生きてる傍らで写楽祭、
写楽祭、もう湯島天満宮ね、
もう砂を砂の大盛況だろ。
そうですよ、
だって俺苦情しか聞いてないよ、
もう人がいっぱい
行きたくても入れないっつって、
うん、だ今年はね割とその辺がなんかね、
うん、
交通整備されて、割とこうそういう大きなトラブルとかなかったんですけど。
聞いてますよ、なんだ実行委員長の菊之丞師匠が、
根底菊之丞師匠、
ね、菊之丞さんと一緒に写ってたじゃない、あのこれ遠出正弘さんって、
あ東出君、東出
君、東出君、
そうそうそうそう、あの人落語すごい好きなんですよ、うん、
らしいね。
で今なんか NHK で落語ディーパーっていう番組やってて、まあ、ちょっと、落語の魅力掘り下げる的な、うん、割となんかこうマニアの人でも楽しめるような番組とか、
俺らがやってる落胆みたいなもんじゃん、
落胆みたいなもんですよ、
う
ん、
そうそう、
落胆パクってますよあれ、
パクるっていう一緒に盛り上げましょうねっていいじゃねえかよ
と、あ大人、
うん、
大人、ね、いやいやそういうこと、うん、でもう全然、いい番組なんです、その、
はいはいはいはい、
で東出さんはすごいお詳しいんですよ、やっぱり、うん、
だからそれ素晴らしいと思って、
うん、
仕事でね、
うん、
まあまあこれも仕事ですから、
うんうん、
まあまあとりあえずやりましょうかっていうんじゃなくて、うんうん、本当に好きなってくれてるっていうの
かな、そうそうそう、
いいじゃない、
いやだからもう、落語の未来あの人に託そうっていう感じで今
待て待て待て待て、
本当に今業界を上げて
託すって、
いやだからその写楽祭にも、うん、呼んだわけですよ。で実際
じゃあサプライズゲストじゃなくてもう織り込み済みだったの、
まあ、サプライズですけど、
うん、
事前にオファーはしていて、
あそうな
で、まあ、登壇してくれたっていう感じだったみたいですね、
奥さんが渡辺謙の、
そうです、
健さんの娘さんの
あんちゃん、
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 あんちゃんって言うとなんか武さんみたいな、あんちゃんよあんちゃんよ、あ写楽祭行こっか、
うん、うん、ただ、うん、僕はその時間は、うん、浅田二世の店の店番してたんで見れなかったんですよね。
最高じゃないの、
そうなんです、
最高の、夏の思い出じゃないの、
まあ浅草でね、うん、9月の上関浅田二世先生と一緒だったじゃないですか、
うん、ちょっと待ってね、その前に、これ聞いていただいてる皆様には、はい、浅田二世先生は説明不要ですよね、
まあ、国民的記述師だと思うんで、
もう大丈夫よね、
まあ、皆さんもご存知だと思うんですけど、
うん、手品をしない手品、
そうですね、
だから手品をしないことが最大のマジックだって
言われてる、そうですね、そうですね、
うんうん、
冒頭に、うん、今日はちゃんとやりますっていう 紙から入るっていうね、つかみなのかよく分かんないんですけど、うんうん、その浅田二世先生、
あの持ち時間が自由自在っていう、
そうですそうです、うん、もう5分から30分までできる、う
ん、すごいですよ浅田二世さん、浅田大好きですよ、ね、本当にもうね、
あの360度怪しさしかないおじさん、ね、これだですよね、
あのね、これ芸人の基本なんですよ、
う
ん、
基本だ
ね、うん、俺たちもね、もっともっとね、うん、うさんくささを取り戻さなきゃいけない、
そうだね、
本当に、うんうん、なんか最近あれじゃないか、うん、朝からヨーグルトなんか食べたりしてないか、
朝からヨーグルト食べてるね、
ダメだよ、うん、本当そんな暮らしちゃいかんぞ
そうだよね、
いかん本当に、うん、俺ももっとやさぐれなきゃいかん、
そう、もう二言目には女の話しかしない浅田二世先生なんですけども、
最高ですよ、
まあなんで
しかもタレっていうか
ね、タレっていうの、タレがねっていうね、
エバラ焼肉じゃないですよ、
本当だよ、
モランボンじゃないよ、うん、米倉正成先生ないよ、
タレっていう不調があるんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
まあその、うん、9月の、まあ、上関の時にですね、うん、まあ、浅田二世先生とちょっと話してたら、うん、まあ、要は上関入ってるから9日も浅草の出番があると、僕らは交互出演だったんで9日は休みだった、
うんうんうん、
まあ、折島さんは憲法の話行くし、まあ
ね、日帰りでね、
で、うん、ちょっと店開けなきゃいけないんだけど、うん、その間ちょっと店番やってくんないかいやーもういいですよそんなもういくらでもやりますよと、
ウケるねおい、
でもう、うん、もう浅田先生のもう一問だ、うん、浅田一問だと思ってますから我々は
我々って俺もかよ、
二人ともですよ、
俺もかよ、
浅田
俺も含まれちゃうの、
いや折島さんのことめちゃくちゃ気に入ってますよ、
ほ
ん
と、
うん、
あそう、うん、じゃあ喜んで入れてもらっちゃう
かな、ほんとですよ、だからまあ来年は二人でお手伝いしたい
なと、いやいやいや、それ全然やぶさかじゃないけど、うん、その前にアロマに行かなきゃまず
そうだよ、
アロマのコーヒーに俺まだ飲んでないんだから、俺
すぐ帰っちゃうでしょ、結構連れて行きそうな顔してますよ、うん、
行きますよ、そば、うん、だってもう行きたいよ、縄でも手繰りたいね、おい、
いやいや俺は行った方がいいよ、で、まあその浅田先生がですね、うん、
技術のグッズをお売りになるんだろ、
そうなの、
チャラクサイで、
で、うん、去年はね、はい、台湾のサソリっていうのを作ったんですよもうそれも怪しさしかないのそれも怪しさしかなくて、しかもさ、なんか浅田先生がさ、ちょっと
台湾のサソリってなんだよ、それも
硬い紙になんかもういかにも台湾から極秘に入手した死なないサソリですみたいな、なんか紙袋があって、カラーコピーしてるんですよ、それもね、あ、浅田先生カラーコピーしたんだと、でゆっくり開けてくださいって書いてあって、まあこれはどこどこで見つかったサソリでみたいな、ちょっと怖くなるようなこと書いてあるわけですよ、でゆっくり開けるとバババンって音がして、まあ中にね、ゴムで巻きつけてあるコインが紙の中で暴れて、いかにもサソリがいるように見えるっていう、お、びっくりグッズがあるわけですよ。昔ガム開けるとさ、パーンってなんか挟まれるビッグアンガムみたいなのあったじゃないですか。ああいうやつ。
いいね。
ね。で、うん、最近、こういう、そもそもそのおもちゃが売られなくなったと。
あーはーはー。
で、うん、お菓子でもなくなってしまって、うん、昔はよくお祭りとかでも売ってたんだけど、うんうんうん、これはなんかちょっと誰かが残していかなきゃいけないんじゃないかっていうことで、これはね、去年台湾のサソリ僕作るのに立ち会ってるんですけれども東急ハンズにまでサイズ指定していってね、プラカードとかちゃんとカットして、で、まあ、作るのに1個1250円かかってるんですけど、うん、これは1000円で売るっていうね、
素晴らしい、
まあ、そういうのをやって
た、素晴らしい、もう闇の駄菓子屋だな
闇の駄菓子屋
闇の駄菓子屋、
うん、で今年は、うん、これなんすかって聞いたら、いや名前はないのっていう、うん、変な棒を持ってきたんですよその棒っていうのがなんだろう、透明な割り箸くらいの長さの透明な棒の先っちょね、まあ筒なんですけど、うんうん、筒の先になんかね、金の金具というかなんかついてるのね、でそれをなんか指につけて棒を抜くっていうのをやりたいんだと。え？先生これ名前ないんですか？うん、ない。
ない。
これ何本作ったんですか？
ないじゃねえよ、もう。
昨日徹夜してね、12本作ってきて。何ですか、その中途半端な。
ちょっとね、とりあえずね、うん、大至急目の前に欲しいね。
だから、
これは。
俺も買おうと思っちゃった
の、
う
ん、完売しちゃったんだ
ろ？完売しちゃったのよ。
まあいいね。
だから僕はまあ、浅田棒って呼んでるんですけど。
浅田棒。
いいね、この浅田棒は、どうやって売るかっていうと、うんうん、まあ、やり方わかんないわけですよ。みんなその手品を持って帰って人に試したいから。
うんうんうん、
だからまずこうやってやるんですよっていうのを教えるんだけど、うん、もう浅田先生は、うん、まあ男の人には結構釣れないんですよね、そこは。うん、まあ、こうやってやればいいだけだからみたいな。で、女性の人が来ると、手取り足取り教えてあげる。 おやおやおやと思って。
わかりやすい、うん。
あれ、浅田先生、これもしかして。
本当にわかりやすいね。
マジック、まあ、売るのもあるんですけど、これやっぱ自然に女性触れるためにあるやつですよね。うん、うんうん、そういうことっておっしゃってましたね。
素晴らしい。
うん、ただ僕は、あの、こういうマジックなくても触れるけどねって言ってました。言ってました。
やかましいよ、
浅田先生は。
あのジジイはすごいね。
いや、本当面白い。
いや、あのね、浅田さん、浅田二世さんの話は、あの、俺ら、あの、博多呼ばれたじゃない。
博多で。
つながりをさ、
うんうん、
あそこの楽屋でね、立花屋文蔵師匠と、
文蔵師匠、
あの、林家、うん、菊丸さん。
あ、菊丸師匠。
菊丸師匠も、喋ってた。
うん、ああ、そうですか、う
ん。でね、なんかね、なんかの表紙でちょっと浅田先生の話になったんだよ。
うんうんうん、
ほんで、あの人はすごいよねって話になって、あの、楽屋でね、話し方さんたちが、あの人になんか、そのね、あれ手に入りますかねとか、
あ、そうそうそう、
例えばあれ探してるんですけど、先生ご存知ないですかねって聞いて、連れなくされた覚えがないんだって。
うん
うん、あ、あれならね、って。
大体つてがある。
大体つてがある。
うん。
何でも手に入るんだって、
うん。
で、誰かが、うん、浅田先生、さすがにこれはね、
うん、
答えに窮するやつ無理やり探してみようと。
うん、
ネタ振ってみようって言って、
うん、
出た結論が、うん、プルトニウムだったらしい。
プルトニウム、
プルトニウム、
うん、
です
ごい太陽盗んだ男だ。
そうそうそう、で、文蔵師匠が、うん、あの楽屋で、あの浅田先生に、うん、先生、あのプルトニウムってどうやったら手に入るんですかね、うん、って言ったら、
うん、
うーんって考えたっつんで、
バカ野郎じゃない。
普通2秒でよせよじゃねえかよ。2秒で何言ってんのかで、よせよでやるんだけど、しばらく考えたっつんで、うーんって、一応、つてをたどろうとしたんだな、うん、その。
もう蛇の道はヘビーですからね。
そうですよ、蛇の道はヘビーというか、ヘビーというか、
ね、ヘビー、
うん、
まあ浅田二世今後も注目です、
ね、もう寄席に来たら、
はい、
色物の方誰が出てるかなと思ったら、うん、迷わず、
うん、そうだね、
浅田二世探してください、
うん、で、あの10月の30、31の米粒社協の例大祭、
うん、
まあ、こちらの方ではまたイベントスポンサー募集しますので、
あら、
ええ、
そう、
まあ、あの毎年やってますけれども、一口3万円で、あのお米屋さん
とかね、
ええ、ベイビー CD とか、綿谷森さん、
そうそうそう、うん、
まあ、お布団とかね、講座、ね、講座の講座布団も売ってる、
うん、はいはい、
ところが、まあ、協賛してくれました。今年はまたね、どんな方が協賛してくれるのか、
そうですよ、
まあ、このポッドキャストとかでも宣伝しますし、うん、まあ、当日会場でも宣伝いたしますので、ぜひぜひ、ちょっと興味のあるという方は、米粒マニア @gmail.com までお願いをいたします、うん、お待ちしております。
意外なところでヒゲタ醤油さんとか来てくんねんな。
さあ、絶版図書コーナーやってまいりました、
はい、またやっちゃうのこれ。
またやっちゃいますよ。もう
出たね、おい。
もう市場では手に入らない、
うん、
まあ、なんとかして見つけることしかできない絶版図書のコーナーです。
これがね、やっぱ俺はどうしてもそっちの方に惹かれちゃうたちだからね。
そうでしょ、
うん、
で、結局在庫整理するときも、うん、もう新刊本で買えるやつはもう売っちゃっていいかなみたいな感じになるじゃないですか。ってなるとやっぱ手元には絶版本しか残んないわけですよ。さあ、今日は折島さん、どんなものを紹介してくれるんでしょうか。うん、
俺はね、ピーター・ホップカークという人のね、
うん、
ザ・グレート・ゲームという、
うん、
これがね、もうね、
うん、
もうちょっと今聞いていただいてる皆さんね、
うん、
即購入していただきたい。
ザ・グレート・ゲーム、
アマゾンだろうと日本の古本屋だろうとね、あらゆるつてをたどって検索してもらってね、
うん、いや、これもう
手に入れてもらいたい。
表紙がすごいじゃん。
いいだろ。
これ副題がついていまして、うん、
はい、
内陸アジアをめぐる英ロ、
うん、
まあ、イギリスとロシアのスパイ合戦。
これだ。これね、19世紀ね、
うん、
ですから1820年代、うん、30年代、
うん
うん、まあ、1820年代か、
うん、
というと、まあ、ヨーロッパではナポレオンがね、一世が没落して、
うん、
ね、ワテルローで負けて、うん、でいよいよセントヘレナに流されて、まあ、政治上 の, その地図がその塗り替えられてる時ね、うん、で、まあ、イギリスはその中にあって、こうどんどんどんどんその海外に、海外っていうか、まあ、植民地でガンガン増やす、7つの海に日が沈まないと言われた世界帝国への道をひたすら突き進む、
うん、
ね、なってくるわけだ。それまではほらイギリスのさ、最大の、まあ、ライバルっていうか、うん、強敵っていうのは、それナポレオンの、うん、フランスだったわけですよ、うん、それが没落しちゃった後はそれに対抗する相手として急浮上してきたのがロシアですよ、
うん、
ね、
うん、
そのユーラシアを東西に貫くロシアがどんどん南下してくると。で、この19世紀1820年代から、まあ、一応この本の中では1907年の、まあ、英露協商っていうね、うん、まあ、一旦 まあとりあえずテーブルの上では握手しようかと、うん、まあそのテーブルの下で激しく足では蹴り合ってるような関係だけども、うんうん、とりあえず表面上は握手しようかっていう、その1907年の英露挙手に至るまでの、うん、まあ、ほぼ1世紀、うん、100年間、うん、このね虚虚実実の駆け引き、
これ超面白い、
スパイ同士のね、
これ
腹の探り合い、
帯もねちゃんと残してるところが、うん、素晴らしいなと思うんです
よ。いやろ、これがね、
帯1世紀に及ぶ苛烈な情報戦、
そう、
19世紀中央アジアを次々と併合するロシアと、うん、インドを拠点にロシアの南下を防ごうとするイギリス、
これが
二大帝国の行き詰まる死闘を統治に精通したジャーナリストが描く壮大な歴史ドラマ、うん、
これはね完全ノンフィクションですから、
ノンフィクションなんだね。
だからね、そのジョン・ルカレとかさ、
うん、
あと誰だ、
スパイモノ、
そうそうそう、そういう、うん、もうまあそういうこと、何、グレーム・グリーンとかね、うん、まあいろいろ、まあ、あの老舗の、
まあ、日本だとジョーカーゲームとかも、
ね、あるけど、そう、悪いけどね、うん、フィクション読むよりこっち読んだ方がいい、うん、本当にそのね、でだから例えば中央アジアでしょ、うん、アフガニスタン、うん、ね、カザフスタンだ、うん、トルクメニスタンだ、あの辺ですキルギスタンなんだとかね、それからまあインド補強、インドとそのね、ヒマラヤのあの辺とかで、こんなところの世にまでイギリスとロシアのそのなんていうの、もう丁々発止の駆け引きが展開されてたかと、
つばぜり合いですよね、
つばぜり合い、まさにそうよ、もう本当にしのぎの削り合い、これでもう間一髪でその身分が露見して、例えば処刑されちゃったりとかいうね、
うん、そんなことあるんだ、やっぱ身分が露呈するってことはあるんだ、うん、
でロシア側に見つかっちゃって、うん、で現地 の, その部族のね、部族長かなんかに、うん、そのロシア側がそれ消しかけて、あれイギリスのスパイだと思って、ほんで首切られちゃったりとか、うん、でもそのもともとその逆もまたありみたいな感じで、まあそのお互いがいかにお互いをその出し抜くかの、うん、そのデッドヒートが100年にわたってっていう物語、うん、ザ・グレート・ゲーム、しかもこのね、まあまあ、まあこれネタバレには多分ならないと思うからあえて言っちゃうけど、うん、その100年のね、100年の最果てに待ち構えてる国があるわけですよ、うん、このイギリスとロシアのこのデッドヒートでイギリス側に立ってねえ、うん、参戦することになるのが我が日本国じゃない、
うん、
これ当然日露戦争も入ってくる、
うん、なるほど、
ね、日露戦争すらイギリスとロシアのザ・グレート・ゲームの実はこう遠い延長線上にあるのよみたいな話になってくるわけ、うん、いやもちろんだからこのピーター・ホップ科学は別にその日本はねただ の, あの手駒に過ぎなかったとか、うん、イギリスの手駒に過ぎなかった、ロシアから見ても要するにそういうなんか、ね、うん、あのっていうようなそういう、うん、その貶としめるような書き方は全然してない、
はいはいはい、
全くしてないわけ、うんうん、あの非常にただ非常に俯瞰的なね、
うん、
あの視点というか、うん、ま、あの目線で書いてるから、うん、そのね、やっぱ歴史は繰り返すというかね、やっぱもう繰り返しのその歴史でなきゃ、歴史をねそのあの把握してなきゃあかんなっていうね、いかんなっていうことがね、あの特にアフガン戦争ね、
うん、
でアメリカもその、まあ、アフガンでは、ね、もう本当に 泥沼だろ、膠着状態、とにかくアフガンに手を突っ込んだ大国っていうのは必ず泥沼にその膠着状態に陥ってしまうっていうのはね、うん、その2度あることは3度あるじゃないけど、うん、アメリカの前にはソ連がそうだったじゃない、うん、あのアフガンですね、1979年かアフガン侵攻ね、うん、あのランボーとかあの辺の舞台になった、うん、だけど一番最初にやらかしてるのは実はイギリスなんです、
うん、
1840年代、うん、ね、でもう手ひどい目に遭ってる、それをロシアも見てたはずなのに150年後に同じことをやってしまうっていうね、そういうのがこのザ・グレート・ゲームで、冷徹にね、
面白い、
これはねおすすめ、
超面白い、
これはね普通に古本屋で買っても結構ね張ると思うよ、
あそうですか、
うん、俺はねたまたまちょっとアマゾンにね、
うん、最近アマゾンにね、
アマゾンハマってます
ね、アマゾンにね、うん、あれ注文あのしたら翌日に来る、いいね、早くて、ね、
いいよ早くて、あれ
うんと、まあね、そんなわけで
タイトルも面白いね、
うん、
いやなんかね、うん、初期中期、うん、最盛期、うん、というふうに、まあ、三部立てになってるんですけど、
はいはい、
なんだろうこれ、うん、2匹の犬の奇妙なお話とかね、
そうそうそう、そそるでしょ、
そそる、
うん、
え、
み
たいな、うん、謎の男、
うん、
ビコビッチ、
いいじゃない、
なんだろうこれ、
え、トップブリーダーの名前みたいな
、うん、峠の大虐殺、
うん、
うわーこれすごい ね、
ね、だからこれ100年にわたるそのなんだろう、こう争いっていうと、あのね、もう本当にその史実なんだけど、こう大河小説をこう、うん、こうね、悠々たる筆致でこう読まされるような、
うん、
だからね、怖いのが俺ね、やっぱ好きなのよ。まあちょっと話しとれちゃうけど、スチュアート・ウッズっていうね、作家がいて、これは最近あんま、亡くなったか書いてないか、まあとにかく、80年代にね、警察署長ってのがあったのよ。
はいはい、
で、これはね、アメリカのね、なんか ABC だか、なんかで、その、大型ドラマ化されて、あれ、チャールトン・ヘストンとかさ、あの辺が主演で、すごい全米で大ヒットしたんだけど、田舎町でね、その、謎の、その少年ばっか狙った連続殺人が起こるんだよ。ほんで、もう血眼になって捜査当局がもう、追跡するんだけど、もうあと一歩ってところでね、犯人取り逃がしちゃうんだよな。ほんで、初代の、その、ヘンリー・リーっていう署長は亡くなっちゃって、で、その部下だった二代目がなるんだけど、こいつがもう本当に人格が低劣、劣悪、もう悪逆非道のとんでもないやつなのね。で、それがもう本当にその、非道の限りを尽くして出世しちゃって二代署長になっちゃうんだよ。で、それもまあ一応継続捜査で携わるんだけど、今度は犯人に逆襲されちゃって、犯人に殺されちゃう、二代署長が。ほんで、三代目になって、それまで人種差別とか偏見がすごい厳しい時代のアメリカだったのが、3代目の所長が黒人の所長になった。この黒人所長が就任してからになって40年以上未解決とされてた謎の連続殺人事件がついに解決の日の目を見るっていう、そういうね、長編タイガーミステリーなんだよ、警察所長、ザ・チーフっていうタイトルだと思うんだけど、それに近いのがね、ちょっとそそられ方っていうの、
いいですね。
100年にわたるイギリスとロシアのこの血で血を洗う抗争劇、スパイとスパイががっぷり4つに組み合って騙し合いのこの虚虚実実の駆け引きを描いたザ・グレートゲーム、おすすめですぞ。
なるほど、
ということで、
スパイの魅力って何なんですかね、
スパイ、
ざっくり言うと
スパイね、
実際にいたっていうことの、なんだろう、その存在がミステリアスだし、ちょっと特殊な訓練積んでるじゃないですか。
俺はね、スパイっていうとね、ウォルフガング・ロッツって聞いたことある？
ウォルフガング・ロッツ。
ウォルフガング・ロッツっていう人がいて、これはね、イスラエルの伝説のスパイなの。
いや、ちょっと知らないね。
これね、第3次か、第3次か第2次だったかな、とにかく中東戦争だったろ、中東戦争はもうイスラエルともう周辺 の、 そのエジプトだの、シリアだの、ヨルダンだの、みんなその敵に回してっていう、戦いだったじゃない。だけど、もうイスラエルが圧倒的な、もう初戦でもう軍事的な勝利を収めちゃって、っていう戦いね、あれにおいてその中東諸国側、ね、の、 情報を完全にイスラエル軍部に筒抜け、情報に完全に筒抜けにして内情を完璧に把握して流してた男がいたの、これがウォルフガング・ロッツって、で彼はイスラエルのスパイだったんだけども、ドイツ人を装って、ドイツ人を装ってその中東の各国にその外交施設として、で、で本業が、実業家だって触れ込みで、その中東諸国の
しれっとね、そういう表の顔を用意して、
ほんで上層階級と、最初はね、乗馬を通じて仲良くなるのよ、乗馬のトレーナーかなんかっていうね、でその非常にその ドイツで、いや、で辿っていけばゲルマンの貴族の家系でなんでみたいな、完璧なドイツ語やつって完璧な、でしかもドイツ人ってことはもうイスラエルとはもうそこはそういうことじゃない、
でそうい うまさかと
思う、こいつがイスラエルのスパイなわけがないっていう、完璧に信じ込ませて、その中東諸国の上流階級に取り入って、ほんでその、王族とかね、彼らからもう人脈ものすごいもう潤沢な築き上げて、ほんで、あまりでしかもその何、その貴族の血も引いてるとかなんとかって触れ込みでもあるから、イスラエル当局からもちろんお金出てるんだけど、湯水のように金を使う、とにかく金離れがいいと、でその何、そのバスルームも、その何、バスタブにシャンペンで、そのシャンペンでね、そのバスタブがでそのバスタブを満たしてそこに使ってるんじゃないかっていう言われて、結局全部の事件が発覚して、こいつがスパイだって中東のね、その各国にバレて、エジプト政府に確か逮捕されたんだと思うんだけど、その時にシャンペンスパイっていうね、
はあ、いい、
シャンペンスパイっていうあだ名を、呈されたっていうんですか、これ欧米のマスコミからもつけられたんだけど、その時に、ね、当然もうこの野郎ですよ、ね、こいつの一人のおかげで、我々の情報は筒抜けになって、もう屈辱的な大敗を喫することになったと、この八つ咲きにしても飽き足りないと思ったところが、イスラエル政府が交換条件出してくれて、そちらの捕虜を釈放するから、ロッツ返してくれって言って、
はあ、
ほんでその交渉は成立するわけ
よ。すげえ、ロッツ
ね、
その
交換が何人だと思う、捕虜、
何対何のトレードか
って、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう ご冗談を。あのね、
うん、
6000人。
うわー、6000対1。
中東戦争でイスラエル軍が捕虜としてね、捕まえた。ね、中東各国の。
そっか。
そう、
でも、連合軍の。ロッツ1人返してくれれば6000人なんてたやついよっていうことですよね、逆に言うと。ね、
そう。だウォルガング・ロッツの命をとにかく、ね、と引き換えに、6000人の捕虜を全部送還すると。うん、だからロッツの命はもうね、もう必ずそのもうそのまま渡してくれと、うん、除名してくれと、うん、イスラエル政府それをくっそもう本当時短が踏みながら、うん、エジプトを中心にその中東の 連合諸国はそれを受け入れるわけで6000人と引き換えにロッツが帰還したらもう凱旋勝負
ですもう、うん、ヒーローだね
そうでしょだからもうさ、まあその、まあ、あるけど昔さあのロッテから中日に行くときに落ち合いね、
うん、
4対1取れたのあれ目じゃないのよ1億円日本人だと1億円プレーヤーでね、
うん、落ち合いぐらいかと思って
たよ落ち合い全然もう目じゃないからこれ、うんうん、あの4対1取れたどこの騒ぎじゃないから6000対1だからね
だからその1のスパイが国家を変えるかもしれないっていうことで言うとやっぱ普通のね、うん、戦争とはまた別のところでの情報戦
そう知能戦頭脳戦っていうのが
これ、ね、でしかもこれが当時の、うん戦まあ、19世紀の、
うん
まあ、イギリスとロシアを代表する、うんまあ、だからもう世界代表スパイ世界代表みたいな、
ね、そうそうそうそう
ところ
それのもうスパイワールドカップみたいな、うん、それをそのやってたのね、まあ、まあこれはだから第二大戦ももちろん第二次大戦第二次大戦の、ねうん、近年みたいなまでやってるだろうんだけどうん、まあねその19世紀から20世紀にかけてのっていうこの100年でいうとザ・グレート・ゲームにね余すところなく
中央公論社から、
うん、
京谷公雄さんとお読みするんですかね、
はいはい
まあ、役で、
うん、
ピーター・ホップカークさん、
はい、残念ながら今絶版なんでこれねこんな面白いのがなんで絶版なんだと思うんだけど、
うん
まあ、残念ながらね現実的には手に入らないんで新刊書店では、日本の古本屋ホームページか、うん、アマゾンで
ぜひ
検索していてください
ザ・グレート・ゲーム、
うん
じゃあ私サンキュー達夫は話の大辞典ご存知でしょうか
地味だねズーム
万里閣というところから出てる全4巻シリーズなんですけど
年季入った背表紙が見えてますけど私の目の前に
これはですね、うん初版が昭和26年7月ということで、
うん
まあ、まだ紙がそんなに豊富にある時代ではなかったんですけど、まあ、戦後に出た本でこれは、
うん
日置昭一さんというね、うんまあ、物知り博士がいるんですけれども
日置昭一さん、何者
こういう字を書く人なんですけど、
うんうんうん、
日置昭一さん、まあ、いろんな言葉の一番最初に使われたのいつかとか、
う
ん、いつ頃入ってきた言葉なのかとか、
はい
そういうことを、まあ、得意にしてる人なんですね、うん、日置昭一さん、
うん
でまあ、類書も非常に多いんですけど大体これは日置昭一さんが書いてるものなので
ほとんど一点に引き受けてるのね
そうそうそうそう、なので、うん、例えばねどこ
大学でお手伝いする先生だったとかそういうことじゃないの
っていうことではないんじゃないかないろんなね、うん、あそうなのっていうことが書いてあって、
うんおすすめ箇所はどこですか
例えば、
うん、
棒術の起源
棒術
棒術
あの棒ね
はい、
うんうんうん
武
芸十八般の棒術
棒術は我が国固有の武術の一つとして戦国時代から発達したものである
お
古い話では江戸時代の所要、
うんはい、
鷲津七兵衛が、
うん、
鹿島新刀流の棒術を治め
お
その奥義を極めて名手と称されたが、
うん、
寛永9年に行われた三代将軍徳川家光の大乱試合において
寛永御前試合ってやつね
射術の名手、
うん
日置民部とその技を争い、うん、その第一子は払いのけしも、
うん、
第二子のため胸を撃たれてついに敗れたと言われる
その日置民部こそ何を隠そう私の強みじゃないのね
違います、
うん、いや名字が一緒だから、そう来るかと思ったもん、
飛行機の参戦の始め
参戦、
うん戦に参加
するああはいはいはいこれはあれじゃない
大正3年、
うん、
後期2574年これはだから
全部昭和26年
なんで、
ね、
西暦と後期が併記されてる
はいはいはいはい、
ね、8月23日ドイツに対して宣戦布告の大将を下るに及び、
うん、
直ちに陸軍航空隊の編成を終わり、
うん、
9月2日竜口に上陸して15日全飛行機の組み立てを了し着陸場を即設け、うん、なんて てお読みするんでしょうかね。白、うん、白砂港左岸、
うん、
まあ、この土地に偵察に相応の成績を上げ、甲州湾内にある敵艦隊に対して爆撃を行い、
第一次世界大戦中だよね。
そうですね、
あのチンタオ要塞だろ。
そうそうそう、うん、
ドイツのね、
はい、
あ
で、あるいは夜間偵察、警告文の投下などに従った、はい、これが我が国における飛行機の実戦に参加した講師ね。
あ、
ということで、いろんなものがいつ使われ始めたかとかっていうのも書いてありますね、
う
ん、
ほうほうほう、
うん、
え、野球はじゃん、野球、
野球、ちょっと待って、
野球は明治時代だろ。
ちょっと今調べ
て、正岡子規とかさ、
うん、ノボールね、
ノボールね、あれだよね、
うん、
うん、いや、これ気になります。俺今これ読売中高生新聞にさ、明治維新150年知らずに
野球の起源ありました。野球の起源と、
うん、
あと野球団の海外遠征の始めの項目と、野球の入場料の始めの項目があります。
おうおうおう、
野球、その起源についてはいろいろの説があるが、
うん、
西暦1830年天保元年の頃、アメリカのアブナー・ダブリデイという人が2キットとか3キャットという一つの球を中心にしてバットを振り回す遊戯を考え出し、うん、これがだんだん変化してきたものと言われている、
うん、それはアメリカだよね。
ついでアレキサンダー・カートライトによって1塁90フィートのダイヤモンドが定められ、うん、1839年天保10年には初めて野球が行われ、うん、1845年には野球規則が初めて作られてから全く勝負事になってしまったという、
はいはい、
そして、ね、南北戦争の頃にはすでに立派な野球団ができていたという
、
休戦ラッパが早々として吹き鳴らされると両軍は互いに選手を貸して、うん、戦狼を癒し、スポーツマンシップの話題を残している、
うん、
これが我が国に迫来されたのは、
うん、
明治6年、
おやっぱり
2533、
来た来た来た、
西暦1873に、
うん、
東京芝の御成門にあった開拓士か、開拓士学校の英語教師として来庁した米人ベーツが1本のバットと3個のボールをもたらしたのをはじめとし、また明治9年に米国から帰庁した鉄道局技師の、
うん、
平岡が1本の棍棒と3個の硬い玉とを携えて帰った。これが日本に野球のを伝えられた講師である。
やっぱ明治からだよね、
うんうん、
結構早いうちに来てた、
まだまだ結構長く、うん、入ってますけれども、うん、明治40年にはセントルイス大学の野球団が慶応義塾に招聘されて来庁するなど目覚ましい発達を遂るようになった。
はぁはぁはぁ、
野球の入場料の始めという項目には、
うん、
明治40年10月、セントルイス大学野球団が慶応大学の野球団に招聘されて来庁し、
うん、
31日に大試合を行った
と。
招聘費用の約8000円の財源に苦しんだ慶応がために1円50銭、
うんうん、
30銭の3等に分けて入場料を徴収した、
うん、
これが我が国における野球の入場料を取った講師である。慶応が初めて野球のお金を取ったと、
六大学野球の前に。
そうですね、うん、いや、こういうことは、へえ、野球流の起源と思います。焼きもち焼きの由来とかねまあいろいろあって、へえなんていうことが結構多いんでね。
話の大辞典、
はい、これは万里閣というところから出たやつで、これはね復刻してほしいんですけどね、うん、辞典とか結構あのね、
うんうん、
古本屋のカウンターのすぐ横って大体辞典コーナーなんですよ。
ああそう、
重いから。
ああ、そうね、うん、そういえばそうね、神保
町で、
う
ん、その辞典コーナーに、
うん、
あるとしたらそこにしかないやつなんですけど、ちょろちょろ古本屋に、あ、置いてある、あ、カバー付きだとかいろいろあるんで、僕もちょっと何種類か持ってる。
俺、それ見たことないけどね。ね、
なんか一之輔師匠の息子さんが国語辞典にハマってるっていうことで、僕これ一冊差し上げました。
影響じゃないの、
ね、
え、
いや、そうなるといいなと思って。
いやいやいやいや、だってあの一之輔さんのところの息子さんは相当来てるらしいじゃない。
相当来てる。
え、
男子師匠好きだから
読んでんだろ。
うん、
え、でてまだ、え、いくつよ。
まだ小学生、うん、
小学生だろ。
だ、努力って知ってるっていうね、
バカに与えた夢って。おいおいおいおい、嫌な小学生だもん。その小学生が一番イリュージョンですよね。それね、私もね、
ね、
これね、そういうことはサラダ小僧みたいなね、ガキになるんじゃないかなってんでね。
面白いですよね、
話から背伸びて字でいく感じでいいんじゃないですか。
うん、そうそう、まあそんなこんなで、うん、話の大事点、ぜひちょっと古本屋巡りした時にね、カウンター横を見ていただければなと思います。
日置翔一さんね、はい、
というわけで、今日も絶版図書のコーナーでございました。 まあ、皆さんからのご質問などもね、うん、米粒マニア @gmail.com でお待ちしております、はい、うん、今日は9月のガラパゴスイッチでした。どうもありがとうございました。
本の雑誌で連載持たせてもらえないかね。